それでは説教の前に賛美歌を一曲歌っていきたいと思います。マイティトゥーセーブを歌いたいと思います。どうぞご起立ください。皆さんね、心を一つにして神様を賛美していきましょう。
Everyone needs compassion. Love has never failing. Have mercy for all me. Everyone needs forgiveness. The kindness of the Savior. The hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave.誰もが必要な哀れみとあの愛降り注いで、誰もが必要な救いと許し、そして希望。主よ、救いの神、山も動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神。主よ、救いの神、山も動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神。
光を
輝かせ、歌を栄光の主に向かい、ジーザス光を輝かせ、歌を栄光の主に向かい。主よ、救いの神、山も動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神。主よ、救いの神、山も動かす力強さ、救い生み出す主よ、イエスは死にも打ち勝つ神。光を輝かせ、歌を栄光の主に向かい、ジーザス光を輝かせ、歌を栄光の主に向かい、ジーザス光を輝かせ、歌を栄光の主に向かい。
今日皆さんの前でこうやってこのような形でいられることは特に思います。
my wife said, it's been an emotional week for us.
妻が先ほど話したように、多くの感情があった1週間でした。
I didn't think I'd be emotional when my daughter got married.
娘が結婚するときに自分がまさか感情的になるとは思ってなかったです。
And we have a rehearsal dinner the night before the wedding.
前の夜にリハーサルディナーっていうのがありまして。
And I felt all my emotions start to come out.
もうその晩にもう感情がもう込み上げてきました。
And she asked me to actually do the wedding.
実は娘に実は結婚の式をやるように頼まれました。
So I walked her down the aisle and then I did the wedding.
私は、まあ、花嫁のエスコートしてから結婚式の式をやりました。
It was very hard.
結構大変でした。
We really love Japan.
私は日本が大好きです。
We got to spend a few days in Nikko. Nikko?
数日、日光に行きました。
Seeing the waterfalls and lakes.
そこの湖とかいろんな滝とかいろいろ見学しました。
I think it was the Tokugawa Shrine.
徳川の、まあ、神社にも行きました。
Temples, beautiful, amazing.
もういろんな本当にもう綺麗なところがたくさんありました。
But honestly, this is our favorite part.
でも日本の中で最も大好きなところはここです。
Thank you. It's being with you.
皆さんと一緒にいられることが。
And if you're visiting here today,
もし教会のメンバーではなくて訪問者であれば、
I can tell you this, that I've been to many churches of Christ around the world.
まあこれはっきりと言えると思いますけど、世界中の多くのキリスト教会を訪問したことがありますけど。
And one thing that will stand out,
一つ、まあ教会に行くと明らかになることは、
is people's love for one another.
そこには本当に人が深く愛し合っています。
And that's obvious to me right away.
私はすぐにその愛を感じられます。
You can just see it, you can feel it.
見えるし感じることができる。
Even as this brother sang this beautiful song,
先ほど、本当にマシモさんが素晴らしい歌を歌いながら、
I was moved.
すごく感動しました。
I had to get a tissue from where...
まあ、ティッシュが必要になりました。
I didn't even understand the words.
歌詞を全然意味が分からなかったです。
But there's something greater than language.
でも言葉を超える力強いものがありますね。
And that's the love of God.
でそれは神様の愛です。
We're going to talk today aboutAre we living a life of ritual or relationship?
今日私たちが話し合っていきたいテーマは、私たちの人生は儀式なのか、それか関係なのか。
Let's open our Bibles to Zechariah chapter 7.
旧約聖書のゼカリア書ですね。ゼカリア書1486ページのゼカリア書の7章を皆さん一緒に学んでいきたいと思います。
The name Zechariah means the Lord remembers.
ゼカリア、まあその方の名前は主が覚えてくださるということを意味しています
。
この時の当時のユダヤは、この民たちは70年間、捕囚が終わったばかりです。
And they needed to know that the Lord remembers.
それを経験した後に、まだ神様が覚えてくださってるかっていうメッセージを聞く必要があった。
Israel was humbled by God.
神様によってイスラエルは謙虚にさせられました。
The Babylonians came and destroyed all of Jerusalem, destroyed the temple, and they were taken away into captivity.
バビロン軍が来て、本当ユダヤ、エルサレムを滅ぼして、崩壊して、彼らは囚人として外国に連れて行かれた。
Under Ezra the priest, they came back to Jerusalem.
エズラ、祭司によって彼らは一度戻ってきた。
And God called them to rebuild his temple.
神様もう一度神殿、神様の神殿を建て直せと命じました。
After being humbled and going through horrible times, God said, "I'm going to rebuild my temple."
ひどい経験があり、謙虚にさせられたと、もう一度再び再建するんだと言いました。
They started off very strong.
から神殿を建て直すときには最初は良かった。
Once they finished the foundation of the temple, though, they stopped.
土台を建て終わった時点でやめてしまった。
It says in the book of Ezra that the older people who remembered the former temple.
エザネに書いてるのは年上の人ですね。前の美しい神殿の時代の神殿を覚えている人たちは、新しい神殿の土台を見たときに情けなくて、もうただ泣き崩れた。
While the young people were excited.
若い人はわーわー喜んで燃えてました。
But they stopped building.
でも彼は土台で終わってしまった。
And went to go build their own lives and their own homes.
そして神様の神殿よりも自分の家と自分の人生を建てることに集中してしまった。で、神様は彼が悔い改めるためにハガイとゼカリーを送りました。
7
章1節から7節を読みたいと思います。 断食と回復の約束、ダレオ書の第4年になって主の言葉がゼカリヤに臨んだ。それは9月、キスレフの月の4日のことだった。ペテロはサル・エクセルとレゲム・メルク及び彼の従者たちを使わして主の恵みを求めさせ、また万軍の主の神殿の祭司たち及び預言者たちに次のような質問をさせた。私は長年実行してきたように、5月には節制して悲しみの時を持つべきでしょうか。その時万軍の主の言葉が私に臨んだ。国の民すべてに言いなさい。また祭司たちにも言いなさい。5月にも7月にもあなたたちは断食し嘆き悲しんできた。こうして7年にもなるが、果たして真に私のために断食してきたのか。あなたたちは食べるにしても飲むにしても、ただあなたたち自身のために食べたり飲んだりしてきたではないか、だけではないか。エルサレムとその周りの町々に人々が住み、平穏であり、ネゲルミもシェフェラにも人が住んでいた頃、主が先の預言者たちによって呼びかけられた言葉を知らないのか。
So people come to God with a question.
人々は神様に対して質問をしました。
Do we need to continue to fast and mourn as we did for years and years?
この70年間やり続けたような断食、悲しみ、まあ、この儀式を続けるべきでしょうか。
Basically, they were asking, do we need to keep this up, keep doing this?
私たちはこれを続けるべきでしょうかと知りたいです。
And the response comes back to the people.
神様がすぐに返事します。
Were you really doing this for me?
この断食と悲しみは本当は神様、私のためだったのか。
That's the question. When you mourned and fasted for 70 years, was it really for me?
それを知りたいんだ。70年も断食し悲しんだけど、本当に神様のためだったのか。
That's a difficult question.
これは非常に難しい質問です。
They weren't doing bad things.
悪いことをやってたわけじゃない。
They were doing things God wanted, fasting, mourning.
断食とか悲しみは神様望むいいことをやっていた。
But God asked this question, although he knew the answer.
神様は答えを分かってたにもかかわらず、あえて質問した。
Very often we have to ask ourselves that same question.
私たちも同じように何度も繰り返して、自分にその質問を問うべきです。
Do we want the blessings more than we want the one who gives the blessings?
私たちは祝福を求めているか、または祝福を与える神様を求めているのか。
Are we looking for the gifts more than we just want to know the giver?
私たちはその賜物を与えてくださる神様を知りたいのか、ただただ賜物を受けたいのか。
See, so easily we fall into religious rituals.
私たちは簡単に宗教的な儀式をこなすことに陥ってしまう。
Not necessarily bad things.
別にそれは決して悪いことではないです。
Praying, reading our Bibles.
祈ること、聖書を読むこと。
Taking communion, those are good things.
聖餐式を取ること、みんないいことです。
Sometimes they become rituals.
でも時々それがただの儀式、習慣になります。
I don't want to offend anyone, but when I saw, went to all these temples and shrines, which were amazing.
まあ私は別に人を悪く言いたいわけじゃないんですけど、日本のまあそういうなんていうか神社とかそういうところに行ったときに、
I saw people just doing rituals.
私はただ儀式を行っている人を見てしまいました。
Washings and certain prayers.
ある形で手を洗ったりとか、まあ、ある形で祈りを捧げるとか。
And I realized they were just doing it that day as they were visiting that shrine.
まあ、たまたまそこの神社に行ったからそういう参りをしただけだと思いました。
See, believe it or not, we can fall into this.
それと同じように私たちクリスチャンも同じようになりがちです。
And you go, no, 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 I would never do that.
いや、私は絶対にそういうことはしない。
But yet, sometimes in our lives, our habits, our spiritual habits become just rituals, routines that we're going through.
でもそういうながら私たちが行っている、まあ、信仰の習慣はただただやっている儀式に過ぎないことがある。
We had a college student who became a Christian several years ago.
数年前に大学生がクリスチャンになりました。
And his parents were not Christians.
彼のご両親はクリスチャンではなかったです。
And he was going on mission trips with us. He went on that mission trip with us to Honduras.
彼は一緒にその、まあ、外国のミッショントリップに行って、先ほど話されたホンドラスのその旅行も一緒に行きました。
And his parents were always there to greet him and hug him as a happy family when they came back.
そして帰ってくると、まあ、家族はいつも温かく迎えて、お帰りなさいと言ってくれた。
And he shared about what a great family he had and how close they were.
彼はいつも自分の家族は本当に親しくて愛深くて最高の家族だと言ってくれていた。
Yet a year ago, his parents out of nowhere just divorced.
でも実は1年前にいきなり彼の両親は離婚してしまいました。
And he was like, "Why? What happened?"
で彼はびっくりして、え、何が起きてるんだと。
They responded. His dad responded. It just became routine.
お父さんこういうふうに答えたそうです。結婚関係がただの習慣になった。
After 25 years of marriage, it was just routine.
25年の結婚関係の後、ただの習慣だった。
What is it that we want from God?
私たちは神様から何を求めてますか？
In Charleston, we came to Charleston to God led us there to help serve that church 8 years ago.
8年前に神様の導きによってチャールストンという都市に、まあ、その教会に仕えるために置かれました。
Tremendous brothers and sisters in Christ.
素晴らしい兄弟姉妹たちがそこにいました。
But they had gotten so discouraged and lost so much faith.
でも彼らは本当に信仰を失ってとてもとても落ち込んでいました。
And they'd gotten into such a routine and a ritual in their life.
彼の信仰生活はもうただの習慣に過ぎなかった。
And we just began to preach, come back to God.
私たちが繰り返し説教したことは神様に立ち返ろう。
Come back to God.
神様に立ち返ろう。
And what we saw was that they were doing a lot.
見えたことは一生懸命頑張っていて、いろんなことをやっていた。
But you didn't get the sense that God was really there working.
でもその中で神様がそこで働いてくださっているということは感じられなかった。
And they'd gotten into certain sins that corporate sins that everyone was involved with.
そして教会全体として集団として犯していた罪があった。
People would skip church and not come, and nobody would call because they just didn't care enough to call.
弟子は平気で教会に来なくて、そしてでも誰もなぜ来なかったのって連絡もない。
People were not really digging into each other's lives, going, "How are you really doing?"
人は深く入り合って、どうですか、信仰はどうですかっていうことを話し合っていなかった。
They didn't really want to know.
実は知りたくなかった。
So we began to preach, "Come back to God."
なので繰り返して神様に立ち返ることを説教した。
We had this day, a solemn assembly.
そして私たちはまあ謙虚になる、心を静める集まりがあった。
It was basically we took a whole Saturday.
土曜日一日かけて。
And all day,
一日かけて、
we rented out this beautiful place by this river.
川の近くの美しいところを貸し切りにして、
and we gathered together and we confessed our sins.
私たちは集まって、まず最初に罪の告白をした。
The day before, the whole church had fasted and prayed.
その前の日は教会全体で祈って断食しました。
And what we did was we got on our knees, we had a microphone, and in prayer, whatever you wanted to confess.As far as being a part of these corporate sins, you confess.
私たちはオープンマイクにして、まあ、集団としての罪を告白したい人は誰でも祈りの中で罪の告白してくださいと。
There were many, many tears.
まあそこでたくさんの涙が流された。
And radical openness.
そこで驚くような、まあ、告白、オープンさがあった。
But our whole goal was not to get something from God.
私たちその集まった時の目的は神様から何かをいただこうと思ったわけではない。
We didn't say, God, we want to grow more.
神様もっと成長したいからではなく。
That wasn't the goal.
それがゴールではなくて。
We didn't say, God, we want to have more blessings in our life.
もっと祝福が欲しいからなど求めてなかった。
That wasn't the goal.
それがゴールではなかった。
The goal was, God, just be here in this church.
私たちのゴールは神様、私たちと共にいてください。
We just said, be with us.
私たちと共にいてください。
You know, went all day, and then we had at a midweek before this, I had people write down what they think the prayers were, or what the sins were in the church.
そしてその前の水曜日のディボーショナルの時間に一人一人がリストして教会の罪はどういうものがあるかということを皆さん考えて書き出した。
At the end of that Saturday, we were done confessing.
土曜日一日かけて私たちはすべて告白しました。
People came up and they grabbed one of the pieces of paper. I saved them.
そしてその事前に書いていた紙を私は残しておいて、人がその紙を取りました。
And one by one, they went by. We had a bonfire. They went by the fire and threw it in the fire.
一枚一枚罪のリストをまあこの火の中に私たちを燃やしました。
We took communion that night.
その夜聖餐式を取って。
We said everything that we ever talked about, we've confessed, it's in the past, it's gone.
私たちが告白したすべての罪は過去のものだ。
And we're going to look forward.
これから前に向きましょう。
You know, that was January 2011.
それは2011年の1月でした。
And we just, that next morning at church,
その次の朝、教会として礼拝で集まったときに、
there was a different feel.
全然違う感じでした。
Something was different.
何かが変わった。
I don't know what it was, just like there was an energy, there was an excitement.
何かよくわからないですけど、今までなかったエネルギーと喜びがあった。
God was with us.
神様が共にいてくださった。
And we've never looked back.
私たちはその時から後ろ振り向いたことはないです。
Today, we have a ritual, or do we have a relationship?
今日皆さんいかがですか？儀式的ですか？それが本当に神様との関係を持っていますか？
He says that in verse 9 that the Lord wants us to show mercy, have compassion on one another, take care of the poor.
続けて9節、10節読みます。万軍の主はこう言われる。正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわり合い、憐れみ深くあり、やもめ、みなしご、気流者、貧しい者らを虐げず、互いに災いを心に企んではならない。
See, very often what happens is we begin to go through the routine and the ritual of Christianity.
多くの私たちは、まあ、キリスト教の、まあ、行動ですね、振り習慣だけやるんですけど。
Our hearts slowly get harder.
でも心がだんだんだんだん硬くなっていく。
We don't feel as much compassion.
前ほど憐れみを感じなくなる。
We're not going out of our way to serve the needy and poor.
私たちは貧しい人、困っている人に使いようっていう心を失ってしまう。
We need a relationship and not a ritual.
私たちは儀式ではなくて神様との関係が必要です。
Amen? Amen. Secondly, we need to rely on God's word, not rebel.
2番目のポイントは私たちは神様の言葉に対して反抗するのではなく神様に頼ることが必要だ。
We're going to read verse 11 through 14.
続けて11節から14節を読みましょう。ところが彼らは耳を傾けることを拒み、かたくなに背を向け、耳を鈍くして聞こうとせず、心を石のように固くして、万軍の主がその霊によって先の預言者たちを通して与えられた律法と言葉を聞こうとしなかった。こうして万軍の主の怒りは激しく燃えた。私が呼びかけても彼が聞けなかったように、彼が呼びかけても私は聞かないと万軍の主は言われた。私は彼らを彼の知らなかったあらゆる国に散らした。その後に血は荒れ果て、行き来する者もなくなった。彼らは喜びの血を荒廃にさせた。
God is reminding them of what he said to the generation, two generations before them.
この時に彼らの、まあ、その民のその前の先祖、または前の前の先祖たちにどういう言葉を語ったかということを、
Before captivity.
捕囚になる前にこういうことを言い続けたことを思い起こさせた。
He said, I gave them the same warnings.
あなた方の先祖に対しても同じ忠告をした。
Just want me.
私を求めなさい。
What happened?
何が起きたか。
Their hearts became as hard as flint.
先祖たちは石のように固くなった。
They wouldn't listen.
彼らは耳を傾けなかった。
He says there's actually like a four-step progression that happened.
実はその先祖たちは4つの段階でだんだんだんだん腐敗していった。
They refused to listen.Number one,
まず最初は耳を傾けなかった。
I mean, they didn't take God's word seriously.
神の言葉に対して軽々しく無関心で聞いた。
Number two, they turned a rebellious shoulder.
2番目、彼らは反抗的な態度であからさまに背いた。
The idea of the wording here is that it's like a yoke that was put on them.
この表現というのは、その首輝きですね。牛をつなぐ首輝きのようです。
Like an ox that gets a yoke around it.
これは、まあ、あの牛をつなぐ首輝きのようです。
And they were just shrugging it off.
で、その首輝きを一生懸命こうやって逆らっていた。
The idea would be that God has got to put, you know, Jesus said his yoke is easy, his yoke is light.
キリストは私たちに、私の首輝きは軽い、いいものだと言ったにもかかわらず。
And we have to submit to his yoke.
私たちはそれに聞き従うべきです。
But they were going, no, I don't want it.
でも彼はそれを嫌だと思って、から拒否していた。
We can do that, right?
我々もそういうことをやりますね。
We can come to church, but say, I don't want I'm not going to obey God's word.
教会に来てるけど神様の言葉には従わない。
I'm going to do it how I want to do it.
自分がやりたいようにしかやらない。
And it says they literally stopped up their ears.
そして3番目は意図的に神の言葉を聞くことを拒んで、こうやって耳を封じて、
their hearts became as hard as flint.
彼らの心は石のように固くなって、
Step 4, their hearts became as hard as flint.
これが4番目ですね。石のように固くなる心になった。
Literally they got to the point.
どれほど落ちていったかっていうの。
Where God's word could not cut their heart.
神様の言葉に動かされなくなった。
I don't know about you, but that scares me.
皆さんどう思うか分かりませんけど、私にとってその状態は恐ろしいです。
That scares me because I can get that way.
なぜ怖いかっていうと、私もそう簡単になりやすいから。
Earlier this year, I had an incident where I just lost my temper and was so mad at my...My middle son.
まあ今年こういうことがありましたけど、まあ次男に、長男に対して、まあ本当に怒って、まあ、切れてしまいました。
I mean, it was a fit of rage.
もう癇癪でした。
It's terrible.
ひどかったです。
I felt so guilty.
ですごく申し訳ないと罪悪感でいっぱいになった。
I told brother right away. I lost control, man. I was so angry.
すぐに兄弟に告白して、本当に自分はもう切れてしまって、本当に怒り狂ってしまった。
I apologized to my son.
息子に謝って。
But for some reason, I just held on to the guilt. I felt bad inside.
でもそこから前に進むことじゃなくて、なんか自分のやってしまったことの罪悪感をずっと持ち続けて。
And after a little while, I realized even that guilt just began to harden my heart.
私はその罪悪感を手放さないことによって、だんだん心が硬くなってきた。
It scared me because the word of God wasn't cutting me anymore.
それによってだんだんだんだん神様の言葉が心を刺さなくなった。
Now I can make all the right faces, you know, and act like it's cutting me, but it wasn't hitting me.
私は簡単にいい顔をして、はーってなんか刺されたふりをできるけど、全然言葉が入んなかった。
And I called one of our elders, who's one of my best friends.
私の親友である長老に電話かけました。
I said, bro, I just need to talk.
ちょっと助けてください。
I said, I don't even know what I'm going to say. Give me an hour.
何を言い始めるか分かんないから、1時間の時間ください。
I said, not everything I'm going to say is going to be true. Just let me blab, you know.
私の言ってることは別に真実じゃなくて、ただベラベラ喋ります。
Have you ever done that?
皆さんやったことありますか？
You know, you just kind of have to get it out.
なんかもうとにかくもう発散しなきゃ、出さなきゃダメです。
In America, we say it's throwing up on one another.
アメリカでは、まあ、人に対して、まあ、吐くっていう表現です。
So I...Called the brother and I didn't know what I was feeling. I just was feeling hardened.
まあ兄弟と話しても感情さえ分からなくても硬いっていうことだけが事実だった。
And as we talked and as we talked, I realized it was this guilt inside. I was still just holding on to it.
で話せば話すほど明確になったことは、息子にやったことに対しての罪悪感をずっと持ち続けたことによって心が硬くなっていた。
I hadn't even forgiven myself.
私は自分自身を許せてなかった。
It was getting my heart hard.
心が硬くなっていた。
Where's your heart at today?
今日皆さんの心はどういう状態ですか？
Does the word of God still cut you?
神の言葉にまだ刺されますか？
Have you thrown it off, the yoke off your shoulder?
皆さんは神様の首輝きを拒んでないでしょうか？
God warned them.
神様は彼らを忠告した。
Either rely on my word,
私の言葉に頼るか、
or you rebel.
それか背くことになる。
Let's soften our hearts to the word of God.
柔らかい心を持って神の言葉に反応しましょう。
Finally, we're going to just read a few more verses to close out.
最後に続けて読んでいきたいと思います。
In chapter 8, verse 1 through 8.
続けて8章の1節から8節を読みたいと思います。万軍の主の言葉が望んだ。万軍の主はこう言われた。私はシオンに激しい熱情を注ぐ。激しい憤りを持って熱情を注ぐ。主はこう言われる。私は再びシオンに来て、エルサレムの真ん中に住まう。エルサレムは信頼に値する都と呼ばれ、万軍の主の山は聖なる山と呼ばれる。万軍の主はこう言われる。エルサレムの広場には再び牢や牢部が儀すようになる。それぞれ長寿のゆえに杖を手にして。都の広場はわらべと乙女にあふれ、彼らは広場で笑いざざめく。万軍の主はこう言われる。その時になって、この民の残りの者が見て驚くことを私も見て驚くであろうか。万軍の主は言われる。万軍の主はこう言われる。見よ、日が昇る国からも日の沈む国からも、私は我が民を救い出し、彼らを連れてきてエルサレムに住まわせる。 こうして彼らは私の民となり、私は真実と正義に基づいて彼らの神となる。
It's one of my favorite passages in the Bible.
私は聖書の中で最も大好きな箇所の一つです。
This is about restoration.
それは、まあ、再建または復興のことです。
About God restoring his people.
神様が自分の民をもう一度立ち返らせることです。
Remember, God had humbled them and taken them into captivity.
神様はもうすでに民を謙虚にさせて、彼らは囚人になってしまった。
He brought a little remnant back.
そしてその中から小さい人だけ、残り物の人を連れ帰ってきた。
And he basically said, I'm going to restore you.
彼は言ったのは、もう一度あなたたちを取り戻す。
I'm going to restore my people.
私の民として復興させる。
I'm going to restore my former glory.
かつての栄光をもう一度取り戻す。
And the people couldn't even imagine this.
人々はそれを想像すらできなかった。
They couldn't see it.
彼は見えなかった。
The days of David and Solomon seemed long gone.
かつてのダビデ王とか、まあ本当に素晴らしい王様の栄光の時代はもう遠く過ぎ去ったように思えた。
This is just the small remnant hanging on.
その時はもう本当に小さな哀れな残り物しかいない。
And the Bible says in verse 3, I will return to Zion and dwell in Jerusalem.
3節、神様自身がシオンに来てエルサレムの真ん中に住む。
You don't need all those others. I'm going to dwell here.
過去の人、過去の栄光はいらない。私自身がこの都に住むから。
And I really believe this is actually a prophecy about God's church.
私が信じていることは、これは、まあ、後々イエス・キリスト、神様の教会が誕生する予言だと思います。
God longs to dwell in his church.
神様はこの教会に宿りたいです。
And he gives this amazing, amazing image. You have to, you know, imagine this in your mind. Use your mind to think about it.
で、もう、まあ、驚くほどの想像力を使って聞かなきゃいけないんですけど、ものすごいイメージを与えます。
Israel was, Jerusalem, sorry, at this time was just a heap of rubble.
エルサレムこの時はもう本当に廃墟のもう山でした。
Remember, the Babylonians tore down the walls.
バビロニア人は城壁を崩して、
tore down every house.
すべての家を壊して、
destroyed the temple.
神殿をボロボロにして、
every well, wherever there was a well for water.
水を汲む井戸は全部、
they would fill it up with dead bodies and with rocks and anything to fill it up and pollute it.
井戸は全部乾ききっていて、そこに死体や石などで埋めていた。
The fields were just covered with rocks. Every soldier would take a rock and throw it in the field to destroy it.
畑はもう岩だらけで、その滅ぼす兵士たちはもう一生懸命石をこうやって畑を滅ぼすために投げ込んでいた。
Remember when Nehemiah saw Israel? Even this Nehemiah came much later.
そのもう何十年後にネヘミヤが戻った時でさえ、
this city was still a pile of rubble.
まだまだエルサレムはボロボロでした。
God says here in verse 4, once again, men and women of ripe old age will sit in the streets of Jerusalem.
神様言ったのは、エルサレムの広場は再び老婆が座るようになる。
Each with a cane in their hand.
一人一人はおそらく、まあ、棒を持って。
The city streets will be filled with boys and girls playing there.
その町は一人一人、まあ、若い男の子、女の子で満たされるでしょう。
You see, they had lost their vision.
その時この民はそのビジョンを神様のビジョンを失っていた。
All they saw was the bad.
彼らは悪いものしか見なかった。
All they saw was the rubble.
彼らはもうゴミの塊しか見えなかった。
God gives this beautiful image of there's going to be a day where they're going to have those the parks and the squares where people meet.
いつかその瓦礫の山が美しい公園になり広場になり多くの人々が喜び持って集まるんだと。
And he's giving the idea there's going to be older generations there.
で、そこに、まあ、年寄りの世代もいて、
watching the younger generations.
で、そして若い世代を見守る。
But his image is really for God's church.
で、この神様が描かれているイメージは将来、神様の教会がこうなっていきます。
His vision is really even for the Tokyo Church of Christ.
神様がこの時に話していることはもうずっと先々の今の東京の教会のためのビジョンである。
God has done some amazing things right here in this church.
神様はこの教会の中でも驚くべきなことをやってくださっています。
Through the years, those stories have trickled out of your lives.
私たち世界中の人々が ここから来た奇跡のストーリーが広がっています。
To the United States, to Europe, to other places, brothers and sisters know about your faith and what God has done.
まあ、アメリカでもヨーロッパでも世界中の兄弟姉妹たちはこの教会の信仰についてよく聞いています。
But you've had some challenging times too, right?
でも同時に大変なことも経験しましたね。
Some of you are older members.
中には古い弟子もいます。
You look around and go, I remember greater days.
あ、昔よりももっと素晴らしい時があったんじゃないか。
I remember a time where, you know, it seemed like things were going amazing in an amazing way.
前は本当にもうすべてがうまくいってたと思えるような時があった。
God says, forget about the past.
でも神様言うのはその過去なんか忘れてしまえ。
I am the God of restoration.
私は復興の神だ。
All you need is for God to dwell with you.
唯一必要なことは神様がここに宿ることです。
You know, it's encouraging to see what happened in Charleston, this church that was just falling apart.
本当にボロボロになりかけてたこのチャールストンの教会で神様が復興させたことを見て非常に励まされています。
私たち
はもうただ何も願ってなくてただ神様が一緒に宿ってくださることを願いましょうと。
But almost immediately, we didn't plan this. People just seemed to come back out of nowhere.
そう、まあ、願ってもなかった祈ってもなかったに変わらず神様に立ち返った時にいろんなところから人が戻ってきた。
There was this couple, Rich and Deb Albritton.
このある Rich and Deb というカップルがいました。
They had left for 10 years.
彼らは10年間離れていた。
They had moved to Florida, forget God.
フロリダに引っ越して彼らは神様を捨てた。
They literally, she went to get the divorce papers from a lawyer.
彼女は本当離婚の手続きをしていた。
They had been faithful disciples at one point.
ある時彼らは忠実な弟子だった。
Out of the blue, they moved back to South Carolina and out of the blue they called one of the disciples there.
で、フロリダからもう一度サウスカロライナに引っ越してきてたまたまある弟子に電話した。
Deb came back to church.
その奥さんのデブは教会に戻ってきて
Loved it, said, I'm repenting. I'm back with God.
彼女は喜びにあふれて、もう再献身する、戻りたいって言って、神様にもう一度立ち返るんだと。
Rich called me up one day.
リッチはある日私に電話してきて。
Said, Lo, I need to meet with you today.
もう今日会ってください。
I said, Well, I'll see what I can do. He goes, No, I need to meet with you today.
いや、ちょっと忙しいんだけど、いや、お願いだから今日会ってください。
I said, Okay.
わかったっつって。
I met with him. He just confessed everything going on in his life.
彼と会ったら全てを告白してくれて。
Rich was restored.Deb was restored.
リッチが再献身して、デブも再献身しました。
Their son Riley became a disciple.
そして息子のライリー君が弟子になりました。
Also became my son's best friend.
そして彼は息子の親友になりました。
Another couple, Johnny and Rhonda Huggins.
Johnny and Rhonda ってカップルもいました。
They had moved away to another city away from Charleston where they had been Christians.
彼はチャールストンの弟子だったけど、違う都市に引っ越してしまって。
They just happened to move back at the same time.
たまたままた戻って引っ越してきた。
They ran into one of the disciples.
たまたまばったり弟子に会って。
You need to come back to the church.
ね、また教会に戻ってきてって。
They came back.
彼らも戻ってきた。
Their son became a disciple.
息子がバプテスマを受けた。
They just met a couple that was baptized and became disciples, John and Deborah Humes.
そして彼らが友達になったカップルが最近バプテスマを受けました。
Chris and Lee Mathis, another couple that had left the church.
で、もう一つカップル、教会を離れました。
The wife came back to church. Same story.
奥さんが同じ話です。教会に戻ってきた。
They came back. They were restored. Both their sons became disciples.
帰ってきて再献身して二人の息子がバプテスマを受けました。
Their sons are dating disciples.
今息子たちはまあセリーな関係があります。
There was another two young ladies, Brittany and Tiffany.
Brittany とティファニーという二人若い女性がいました。
Their parents had been part of the Charleston church for years.
両親は何年も忠実なメンバーでした。
They turned their back on God, their parents.
両親は神様から背いて。
Got divorced. It was a mess.
離婚してしまってボロボロな状態でした。
But Brittany and Tiffany, as young ladies, remembered the love from the church.
でも娘たち、Brittany and Tiffany は教会の人々の愛を覚えていた。
As a college student, Brittany ran into a disciple. Just happened to run into a disciple.
Brittany は大学生としてたまたま弟子にばったり会った。
She came to church.
教会に来て。
Said, I remember this.
これ覚えてるよ。
God is here.
神様はここにいるんだ。
She became a Christian.
彼女はバプテスマを受けた。
She drug her sister there.
彼女は妹を連れてきた。
Her sister became a Christian.
妹もバプテスマを受けた。 まあ、そういう話が繰り返し繰り返し行われています。
God is a God of restoration.
神様は復興の神様です。
He wants to restore us.
神様は私たちの信仰を復興させたいです。
He just needs a little remnant.
神様は小さな残り物がいるだけで必要です。
That says, I will believe.
私は神様を信じると決心する人。
I have the vision.
神様のビジョンを信じると決心した人たち。
It's not about what we do.
これは自分が何を やるかじゃない。
It's about God being with us.
それは神様がここにいてくださるかどうかです。
Today, let's ask ourselves, are we caught up in a ritual or do we have a great relationship with God?
今日皆さん真剣に自分の心を向き合って問いてください。自分はただ儀式を行っているか、本当に神様との関係でつながっているか。
Are we truly relying and submitting to the word of God?
私たちは本当に神様の言葉に頼ってそれに服従しているか。
And today, let's believe that God is the God of restoration.
最後に神様は立て直し復興の神様であることを心から信じましょう。
Amen. I'm so thankful to be here with you today.
今日ここに皆さんといられて心から感謝しています。
I look forward to talking to you more.
また皆さんと話すことを楽しみにしています。ありがとうございます。
Amen.